人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けします。
今日はスタジオにエコテント鯖江から梅原さんにお越しいただきまして、2月1日教養会館で開催される子どもエコクラブ活動交流会、これについてお話を伺いたいと思います。梅原さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回2月1日に教養会館で子どもエコクラブ活動交流会が行われるということなんですが、
はい、
ではこの子どもエコクラブ活動交流会、
このイベントなんですが、はい、まあ、我々エコネット鯖江がこうサポートしてるんですが、うん、はい、主催としましては鯖江市の環境まちづくり委員会という市民の皆さんで、環境のことをこう協議していったりとか、鯖江、はい、の環境これでいいんだろうかというふうな、そういうふうなお話をする、まあ組織がありまして、そこが一応主催者になっておりまして、
で、そうなんですね。
あと鯖江市の各小学校、12小学校あるんですが、はい、そこにも、委員会に入っていただきまして、はい、学校と、あと鯖江の市民の皆さんが協力して作っている、はい、そういうイベントになります。
学校と市民の連携で、
はい、うん、連携で、
はい、
そうです、そうです、はい、およそ2000年ぐらいからやってるので、ちょっと今正確には覚えてないんですが、もう20回以上行われている毎年恒例のイベントになっています。
そうなんですね、はい、じゃあこれ1回目に出た子はもうすでに成人している可能性が、
そうです ね、何歳ですか ね、う
ん、ありますよね、
はい、
それぐらいの歴史のあるイベントということですから、もう地域に根付いていて皆さん知っているかもしれないんですけれども、この交流会もうね20回以上しているということで、
はい、
最初始めようと思ったきっかけとかそういう何か思いとかっていうのは、
そうですね、まあ、20年前というと自分もまだ、うん、はい、関わっていない段階にはなるんですが、
ですよね、
当初、はい、まあ、学校の、いろんな活動、
はい、
そもそも環境の活動って、まあ、先生方が授業で独自にやるってとっても大変なことだと思うんですね、
う
ん、
そうですよね、うん、全くね分からない分野とかもありますから ね、
いろいろな分野もありますし、フィールドとかっていうのもあります、うん、それを先生方でやるのはとても難しいということで、はい、まあ学校外のいろんな市民団体さんとか環境団体さんが、学校とこう協力する形でいろんな活動をしたりとか、そういうふうなことをやってました。で、それの発表する機会も欲しいねっていうところで始まったのがこの活動交流会ということになっておりまして、まあ、そこから内容なんかが少しずつ変わっていって、
はい、
今はまあワークショップを、子どもたちが2回体験できるということと、各小学校でこのエコクラブっていうのが、はい、それぞれ活動してまして、鯖江は12小学校あるんですが、まあ、なんと20校以上のエコクラブが実は存在しておりまして、
12小学校で20校以上、
うん、そうです、そうです、
1学校に2つあるとかって、
2つとか3つもあるところがあります、
そんなに、
はい、で、まあ、それがでも、なかなか学校の中で、こう活動してるっていうことになるので、外の人というか、まあ、一般の市民の方だったりとか、まあ、保護者の方ですら、そういう環境の活動って何やってんだろうっていう、そういうふうなこともあります、なので、まあ、この日は、そういった活動の、まあ、いわゆる壁新聞というか、子どもたちが作った1年間、ね、どんな活動をしましたっていう、そういうふうなものの展示とかっていうのもありますし、なのでそういった部分ではあと発表ですね、
はい、
子どもたちの活動を1年間してこんなことしましたよって代表して発表してくれるエコクラブもありますので、そのあたりが、まあ、もともとの、この活動交流会というものでした。
あ、はい、そうなんですね、やっぱりねそういう発表の場があることで、より一層力入りますよね、
そうですね、
そういうことだったんですね。
はい、
だからスケジュールにエコクラブ発表、
う
ん、
そうです
そしてワークショップ、うん、っていうふうになってるんですね、
う
ん、
そうです。
じゃあこのエコクラブ発表なんですけども、うん、20のクラブすべてをしてくれる感じですか、うん、
これはちょっと時間がやはり、は
いね、ないですよね。
それをやってると大変なので、うん、今のところまあ1つか2つちょっと調整中で、で、あの最近だともう動画とかで、はい、あの学校の活動をあのそもそも先生がこうまとめてくださってたりして、それをこう上映したりとか、はい、そういったふうな形にちょっと変わってきてます。
そういうことなんですね。はい、はすごい。だからもうね、見る方もね、うん、あの分かりやすくなってますし ね、
そうですね、
そっか。でも子どもたちが普段ね学校でどんなクラブ活動してるんだろうとかっていうのを知りたいっていう親御さんいっぱいいらっしゃると思いますからね。
ぜひね見てもらいたいです、
こちらはね、はい、最初から入って見ていただきたいなと思うんですけれども、うんうん、先ほどワークショップが2つ選べるとおっしゃってましたよね、はいはい、うん、このワークショップなんですけど、あのチラシ見せていただいたら、はい、いっぱいありますよね。
そうですね、一応10ワークショップ
、はい、10ワークショップあるんですか、うんうん、すごい。この10ワークショップ、うん、その中から2つ選ぶと。
そうですね。
いや厳しい
そうなんですよ。どれもまあ魅力的 な、ね、なあの内容で、
は
い、ただちょっとこれが、はい、あの自分で選択するっていうよりかは、うん、
はい、
まあ、何年もこう参加いただいている方とか、そういった方だと、はい、こう選ぶと同じワークショップになっちゃったりとか、
う
ん、そういうふうなことがあるので、こちらでちょっと指定させてもらって、
はい、
当日ちょっとどれになるかっていうのが分かること、分かるようになるんですが、まあ、2つ低学年だと、4つの中から2つ、はい、で3年生から6年生だと、はい、6つの中から2つできるよというところで、はい、こちらで調整させていただくというふうな、はい、やり方になっています。
でも逆にね、自分がこうやりたいと思ったこと以外に挑戦できれば、うんうん、また広がりますよね。
そうですね、そういうふうに楽しんでもらえるととてもいいですね、
う
ん、
そうそう、やっぱり偏ってしまうよりも、うん、ね、何か違うお友達もね作れたりできますし、
そうですね、他の小学校の子もグループに、ね、うん、いたりするので、
ね、ですよね、はい、ちなみにこの10ワークショップ教えてもらってもいいですか、
うんうん、はい、1、2年生向けだと、はい、まずこう積み木広場っていう場所で、
はいはい、
木のカスタネット作りをするという、そういうふうなものづくりワーク
ショップ。そうですね、
カスタネットですね。
あれを作るんですか。
はい、
はい、
うん、で、はい、その次は、はい、こう木の木力作りっていう、
うん、
これはこの講師の方が作ったワークショップなんですけど、はい、まあ、いろんな木がありますよね、
はい、
で自分に、合った匂いをまず選んで、
は
い、でその木ってどんな木だよっていうお話を聞きながら、それを、こうやすってみたりとかして、こうアクセサリーみたいにして、で持って帰れるよっていうワークショップがあります。
あ、うん、そうなんですね、
はい、
いいですね。私ヒノキが好きなんですけど、ね、
あ、なるほど、いい匂いがね、すると思います。
そう、ね、そうですね、うん、そういう木力作り、う
ん、はい、
はい、
でそしてリース作りですね。
はい、はい、
まあ、このリースだとどんぐりとか、松ぼっくりとか葉っぱとか、はい、あといらなくなったリボンみたいな、そういったもので作るリース作りがあります。
自然界にあるもので作ろうということで、うん、じゃあリースも、うん、こう自分たちで釣るか何かで、
そう、つるはやっぱりそこから作り出すとなかなか大変なので、
ね、
それは土台を用意して、
ね、
はい、
こ
う貼っつけていくっていうところが、
1、2年生向けですもんね、は
い、そうですね、うん、そうなんです、今のは低学年向け で
難易度が、ね、高くなるといけませんから、ね、
もう一つ面白いのが、はい、プラレールをお片付けするっていう、
うん、
うん、まあ、この環境ってお片付けとか整理収納っていうのが実はお家の中ではできることだったりするんですね、
はい、
うん、で物をたくさん買うとか、うんうん、お家が散らかってるってなると自分の時間もなくなってしまったりとか、まあ、資源の無駄遣いってこともあります、まあ、そういう整理収納とかって習わないじゃないですか、
習わない、
うん、っていうのをこう子どもたちが、体験するというふうな それしかもあのプラレールで体験するので、まあ、遊びながらできるよっていう、そういう風なね面白い内容になってます。
これはあの大人でも参加したい、
うん、そうですね、これはあの本当に、ね、そうなんです、大人の方もね今テーマになってる
もの
だと思います。
なかなか整理ってね、うん、できないんでね。
そうなんですよ。
あ、そうなんですか。それが一次伝染のワークショップで4つ、
はい、うん、4つ、
はい、では、はい、今度は3年生から6年生向け6つありますよね。
6つあります。
こちらお願いします。
1つは、はい、まず神経衰弱ができます。
え、神経衰弱って懐かしい、うん、あのトランプでやっていた、
トランプでね、は
い、
でこれが早稲田大学の大学生のお兄さんお姉さんがわざわざ東京からやってきてワークショップをしてくれるんですね。
わざわざ来てくれるんですか。
来てくれるんです。もともと今年も8月にユーカルサバエというところで環境学習を、まあ、最近毎年恒例でやっているグループがありまして、早稲田大学環境ロドリゲスエコスマイルっていう団体があるんですね、
はい
はい、でその方たちが、はい、夏だけだとサバエもっと活動したいよっていうお話があったので、よかったら来ますって話をしたら、このまあもしかしたら雪も降ってるような中なんですが、行きますっていうことでわざわざ来てくれることになりました。
好意的に、はい、すごい、子どもたちにとってはね、やっぱお兄ちゃんお姉ちゃんっていう、
そうですね、ちょっとね、存在がね、大学生のお兄ちゃんお姉ちゃん、
はい、嬉しいですよね。
楽しいと思います、
でそれで神経衰弱をするんですか。
そうですね、はい、でまあ、環境って今、はい、やっぱり変な天気というかね、豪雨災害があったりとか、
ゲリラ、
そうなんですよ、気候変動っていう ね、
そ う、 そ う、 そ う、 ね、
そういうものもありますので、まあ、そういったものがテーマになっているというところが、まあ、楽しい中にも環境のちょっと真面目に取り組まないといけないなというようなところもあるということですね。
そうですよね、やっぱりこれはねみんなが考えていかなきゃいけないものですけども、
ね、
これからの、ね、世代の子どもたちに学んでもらえれば
大きな、ね、テーマになってますね。
本当ですね。
そして、はい、北陸電力さんに協力していただいて、はい、手回し発電ライト工作という、
やりたいこれ、
ね、これものづくり好きな子だと ね、 ね、理科とか好きな子だととっても楽しいと思います。
ですよね、発電ライト、自分でこう回して、
そうです ね、
ね、明かりがつくという、
はい、
そういうライト作り、
はい、SDGs も環境ととっても関係ありまして、はい、SDGs のババ抜きっていう、ね、ゲームができる、そういうふうなワークショップもあります。
SDGs のババ抜き、
ババ抜き、はい、
ババはどうなんだろう、
これね17の目標っていうのが SDGs あるんですが、あります、ね、はい、まあ、そのペアになると、それをこう普通だとババ抜き捨てるんですが、捨てたと同時に、これをやってくださいってその SDGs にちなんだ指示カードっていうのがあって、それをみんなでこう楽しみながらやっていくっていうね、そういうふうな、まあなんていうか罰ゲームじゃないんですけど、そういう楽しいアトラクションがこうカードの中に入ってるので、勉強してるっていう感じじゃなくてね、なんか面白い出来事があったら、あ、これが SDGs の何番のことなのかっていう風な、そんな風な学びにつながる内容になってます。
そうですよね、やっぱりこう聞いたり見たりしてるだけでは分からなくて、自分が体験することで、
そうですね、
あ、こういうことってね、気づくチャンスになりますからね、
はい、
すごい楽しそう。
そうですね、そして、はい、またカードゲームがもう一つあって、サバエ NPO サポートさんが講師をしてくださる、はい、ランドスケープ大作戦カードゲームっていうのがあります、
は
い、これ何かというと、いわゆる、まあ、生態系ピラミッドみたいな言葉がありまして、はい、まあ、例えば、どんな、まあ、川とか、まあ、いろんなフィールドですね、はい、にどんな生き物がいて、でその生き物を、まあ、さらに、まあ、昆虫とかを、動物が食べたりとか、お魚を食べたりとか、それをさらに、こんな生き物が食べるよみたいな、そういうふうな、まあ、つながりを作る、そういうふうなカードゲームです。
すごい弱肉強食とかが分かるとか、
ね、そうですね、まあ、生き物がどうつながってるのかとかっていうのが、ね、
生態系とかの、
そうですね、分かるような内容になってます。
本当ですね、
で生き物でいうと、サバエには、まあ、野鳥のことに詳しい、はい、団体さんが川田の自然に親しむ会っていうところと、野鳥の会の、この、丹南ブロックを、エリアにしている、団体さんがいまして、そこで、まあ、おしどりのペーパークラフトを 作ったりとか、野鳥のクイズを出してくれるよっていう、そんな風な、まあ、これも生き物のブースがあります。
あ、そういうブースもあるんですね、
はい、でこれもまあ一つのワークショップですね、はい、そして最後10個目は、あの手ぬぐい作りっていうのができます、はい、でこれはあの自分で、はい、まあ風呂敷とか手ぬぐいって、これはあの昔からあるものなんですけど、例えば防災の時にその袋を上手にすると頭巾になったりとか、買い物の時に風呂敷を1枚持ってるとエコバッグがそれの代わりになったりとか、
そうですよね、
そうなんです、1枚の布なのにたくさんいろんなことに使えるよというふうな、そんなお話と、そして自分の手ぬぐいを作ろうっていうので、こうあのアイロンでこう色が定着する、そういう風なあのクレヨンがありまして、それで自分の手ぬぐいを作るよっていう、そういう風な一つのワークショップがあります。
どれ聞いても楽しそうです、ね、ね、自然界のサイクルが分かるランドスケープ大作戦も、ね、
自然のこともあれば、
ね、気になるし、手ぬぐいって確かに、はい、もうね、あの使い方、頭の中でちょっと固定しちゃってたんですけど、柔軟な発想って必要ですよね。
そうですね、やっぱりね、1枚の布でいろんなものを買わなくて済むよっていうのは、本当にね、今の生活の中でもね、改めて考えれるといいなという、
エコですし、昔の人からの伝統的なね、
そうですね、
こういうのはやっぱりこれからもつなげていきたいし、
はい、
ね、知ってほしい
ですね。ぜひ、はい、知ってほしい、そんな10個のワークショップがあります、
そうなんですね、でこれはどれが当たるかは、はい、その当日の、
そうです、当日のお楽しみで、
なんですね、
はい、リピーターの方も毎年違うものができるように、そういう風に、はい、ちょっと配慮させていただいてますので、
そうなんですね、はい、いや新しい世界に飛び込めるから楽しいと思います。これは一応今小学校1年生から6年生向け、生、はい、ということになっているんですが、やっぱり兄弟で参加したいってなると、はい、ちっちゃい子も、
そうですね、
ね、参加できるのかなっていう不安が親御さんにはあるかと思うんですが、どうですか？はい、
そうですね、まあ、ぜひ保護者の方も当日は一緒に見て回ってほしいですってお願いはさせてもらってるんですが、まあ、それが難しい場合、予定があるっていう保護者の方もいると思うんですが、その場合は送迎のみでも大丈夫になってます。っていうのも、グループの活動を市民のボランティアの方がこうサポートしてくださるっていうふうになってまして、まあ、環境の団体以外にも、サバ市の連合女性会さんとか、暮らしを良くする会っていうところのおばさま方が、あのこの子どもたちをサポートしてくださるので、はい、なのでぜひね、あのワークショップ、保護者の方も一緒にこう見ていると、あ、いろんな発見があるっていうところで、いいことにもなるんですが、やっぱりね、あのお家の事情もあると思います、その時は送迎していただければ、あの子どもたちそこで楽しめるようになってます。あとは、さらにちっちゃい子ども、保育園の子とか幼稚園の子とか、その子たちが、まあ、小学校のお兄ちゃんお姉ちゃんやってるのに自分できないのかっていうと、ちょっとね、泣いちゃったりする、そういうふうなこともあると思うので、積み木広場っていうブースがあります。でここはそういうふうな、あの兄弟の下の子、ちっちゃい子たちが遊べる場所になっているので、お兄ちゃん お姉ちゃんがワークショップに参加している時に、さらにちっちゃい子たちはその積み木広場で遊ぶってこともできますので、はい、保護者の方にもできるだけそういうふうに、あの、まあ、負担を減らすような、あのことを考えて、あのイベントを作らせていただいております。
そうなんですね、
はい、もし小学校を、あの通われている方ですと、あの12月と1月にチラシ、を任せてもらってますので、もしかしたら手元にあるのかなと思います、その場合はそこに QR コードがチラシに載ってますので、そこからアクセスしてもらえれば大丈夫です、そして、まあ、チラシなくしちゃったよっていう方もいるかと思います、あのエコネットサバへのホームページアクセスしてもらえると、あのトップページにこのエコクラブの申し込みできますっていう、そういう風な、状況にしておりますので、はい、あのエコネットサバへって検索してもらえれば、そこからこのエコクラブの活動交流会申し込みできるようになってます、
そうなんですね、分かりました、今日スタジオにお越しいただいたのはどんぐりお兄さんと梅原さんにお越しいただきました、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ3。 繊維、漆器の街 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市日本の歴史公園100選西山公園真鍋秋勝公近松門左衛門鯖江の街っていいねいいね笑顔があふれるメガネの街鯖江ワイワイ情報この時間は鯖江市がお届けしました。